イエスキリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。今日は第一日曜日なので、まず最初に外部11献金を下げたいと思います。6月分の11献金は99万5246円、もうちょっとで100万円だったんですけどね、感謝します。で、ですね、ミッションの働き事務局、それから笹沼牧師ですね、一切に準備をしている、それと一切の働き、一切の個人事務局、派遣費、フィリピン、カンボジア、それからダンビアの個人、長崎祈祷院、ヨメダゴスペルクラブ、アフリカのレッドウッドジャパン、CNFJ の進学校、映画ミッション、祈りのミッション、秋元ヨハネ牧師、それから垂水政界と島原政界のためですね。そして、九州白馬バスに献金をいたします。それから、あとウクライナのため、そして出版のためですね、石田の石の電子書籍の出版のため、捧げたいと思います。10万円ですね。お祈りしますので心を合わせてください。天のお父様、今月も下げることのできる恵みをありがとうございます。この献金を文字通り30倍60倍100倍にして、主が祝福して豊かに用いてください。永遠の命のために、一つ一つの宣教団体、牧師、神学生、そして様教会のために力強く豊かに用いてください。ありがとうございます。下げられた長崎教会のお一人一人を心から感謝します。どうぞ一人一人を境内においても豊かに祝福し、ますます下げることにおいて問うものとなることができるように導いてください。イエス様のお名前によっていたします。アメン。感謝します。今読んでいただいた聖書の箇所から今日はお話をしたいと思っていますが、求めなさいそうすれば与えられますというのは有名なんですけれども、その御言葉の前に例えがあります。今日はその例えに目を留めながら、お話をしていきたいと思っていますが、動画を見ていただきたいと思います。最初に思わず笑顔になってしまう話の、昨日のデボラ村上牧師のですね、多宗教から質問していたところですね。お願いします。
皆さんこんにちは。私は首都市に住んでいます村上と言います。今日は私にとっては奇跡のお話をさせていただきたいと思います。私は24年前にイエス・キリストを信じクリスチャンとなりました。クリスチャンになる前の私は他の宗教に行っていました。とても熱心な信者でした。私が30歳の時にクリスチャンである友達が私の家によく遊びに来るようになりました。クリスチャンの友達は私にイエス・キリストの話をよくしていました。でもその当時私は他の宗教に行っていましたので、全くこの興味がありませんでした。反対にその友達を私が行っている宗教にこの導き入れようとしていました。ある時その友達が私に、長崎教会から牧師さんが来るのでお話を聞きに来ないと言ってきました。普通だったら私はお断りするんですけども、その時はなぜか行かないといけないというこの強い思いが来ました。そこで私はキリスト教会のこの聖会に行くことにしました。聖会では賛美がなされました。賛美の中で私はなぜか不思議な気持ちになり涙が出ました。そして私は何とも言えない気持ちになりました。本当に神様がいるということを賛美の中で深く知ることができました。メッセージの中でも神様のことを知ることができました。聖会が終わって教会の牧師さんが私のもとにやってきて、イエス・キリストを信じませんかと言われました。私ははいと言ってイエス・キリストを信じるお祈りをして救われました。クリスチャンとなりました。本当にまさか私がクリスチャンになるとはと思っています。クリスチャンになる前に私は絶対教会にも行かないし、イエス・キリストを信じないと思っていたんですね。でも教会に行った時に本当にこの神様は本当の神様だということを知ることができました。 そして私が救われた後、夫も救われ、また4人の子供たちも救われました。本当に神様に感謝しています。そして私たちが抱えている多くの問題が、教会に行くことによってたくさん解決されているのを見ています。神様にとても感謝をしております。この話を聞いてくださった皆様、ありがとうございます。
24年前って言ってますよね、風の響きが今9週で、今度10週ですかね。野菜が12週だから、それが出る前なんです。だから、そういうことを言う前に、すでに賛美の中で神が働いてて触れられたんですね。結構当時ね、賛美で触れられて使う人はね、結構あちこち九州の教会あったんですね。で、まあ、この歌集を作るにあたって、日本のオリジナル賛美を神様が導いたんですよね。だからある意味で、今まで戦いの季節があったと思うんですけども、今それがあるところを超えて、賛美の、特に作曲においてはあるところまで来ました。さらに作詞がですね、もっとね、もう一つ踏み込んだものができてくるのを願っておりますので、まあ、お祈りください。それと多宗教からでも救われるんですね。だ、特徴があるんです。多宗教の助かるときには理屈じゃないんです。精霊なんですね。分かりやすい話、納得できること、気の利いた言葉じゃなくて精霊の働きなんです。当時の熊本の教会の賛美はそんなにうまくはありませんでした。だけど本当に礼拝をして精霊が働いたので救われちゃったんですね。で、だからどうぞ皆さんですね、日本人は賢いんです。日本人はうまく伝道するんです。外国人よりうまいと思います。説教も上手です。でもなぜ使えなかったか、神が働くかどうかなんです。だからどうぞ中心軸をずらされないようにしてほしいというふうに思います。精霊が働くとき人は救われるんですね。精霊に働いてあげるかどうかに甲斐があります ね、まあ、本当にね、良かったですね。でデボラさんの家族はね、本当に今みんな一つになって、もうバラバラだったんですけどね、本当に一つになって終わったと思います。はい、それでですね、次は聖書ってこんなの面白いの、今日のやつですね、お願いします。
イエス・キリストだけが神と人との唯一の仲介者。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテへの手紙第1、2章、5節。私たちが信じている聖書の神は唯一の神です。日本では、八百万の神と言いますが、それは人が作った偶像の神に過ぎません。誠の神は唯一の方です。唯一の神であられる方は、聖なる方、清く汚れない方で、正義を行われる愛のお方です。人間は最初に神によって創造されたアダムが罪を犯して以来、神と生きた交わり、生きた関わりができなくなりました。その結果、すべての人は死ぬようになり、死は永遠の滅び、わかりやすく言えば地獄に落とされてしまうのです。しかし愛であられる神は、何とか人間を罪から救い、再び神との生きた交わり、生きた関わりを取り戻し、永遠の救いを与え、天国に招き入れたいと願われました。それで一人子であるイエス・キリストを人として地上に使わされたのです。イエス・キリストは神であられるのに人となり、罪とは何の関わりもなく、一度も罪を犯されませんでした。しかし罪の罰と裁きを人間の身代わりとなって引き受けるために、十字架の死にまで従われたのです。本来死ぬことのないイエス・キリストが死んで黄泉、つまり地獄に下られたのです。それは私たち人間を救い、人が神との生きた関わりを取り戻すためです。人となってくださったイエス・キリストだけが私たち人間と神との唯一の仲介者なのです。この方、イエス・キリスト以外に救いはありません。イエス・キリストだけが神と人との唯一の仲介者なのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
ありがとうございました。これはですね、1分半ぐらいかな、1分半ぐらいだった。2分半か、2分半あるんですけども、福音をすごくコンパクトにまとめたのと、もう一つはイエス・キリストだけが仲介者だということを両方語っているので、すごく大事なポイントなんですね。もちろん長くしていろんなことを言うのは簡単ですけど、短い時間で簡潔に福音かつキリストだけが仲介者だということを言っているんですね。これは長崎教会にとってすごい大事なメッセージなんで、ぜひ皆さんですね、どんどんシェアをしてほしいと思います。それは霊の高いだと思ってください。そしてあといいねをどんどん押してください。よろしくお願いします。それをお願いします。それで、これはね、やっぱりね、福音の大事な核なんでね、よろしくお願いします。それで、マスクを取らせていただきます。今日の説教に入っていきたいと思いますけれども、今日はルカの福音書の11章の5節から、さっき言いました11節の9節ね、有名な求めなさい、そうすれば与えられます、いつも言いますように、これはルカ119番、ね、マタイ7のルカ119番、困った時の神頼みってですね、求めなさい、そうすれば与えられますよね。でもこれはすごく大事な祈りの原点なんです。その御言葉なんですが、この御言葉の前にルカの福音書では今日話す例え話を書いてるんですね。でこれをちょっと見てみたいんですね。5節から、またイエスはこう言われた、あなた方のうち誰かに友達がいるとして、その友達がですね、真夜中にその人のところに来、真夜中のところに来て、君パンを3つ貸してくれ、友人が旅の途中私のうちへ来たのだが出してあるものはないのだと言ったとします。真夜中にやってきてね、パン3つくれと、日本だったらおにぎり3つくださいと、ね、いうことですよね。でその友達が訪ねてきたんだけど、友達に出してあるものはないと、ちょっとね、家の冷凍庫はもうすっからかんだと、持ち合わせもないと、24時間のコンビニも最近は24時間やってないと、だから困ったんだと、だからお願いだって言われたんですね。でも考えてみたらね、その友達にはいいけど、こっちはどうなるんだってことですね。しかもこれは何て書いてあるかというと、この後ですね、すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやることはできない。子供が寝てるんですね、まあ、この子が小さかったかどうか分かりませんが、もし小さかった子供だったとしたらね、小さい子が寝た後に起こされるというのはね、超悲惨なんです。だからこれはね、とんでもないやつなんですよね。でもこの人はこの人やってきた、どうしたか分かりますか。訪ねてきた友達がお腹を空いていたんだと思います。この友達にはどうしても食べさせてやりたかったんだと思うんですね。いつも話しますが、私大阪の実家に帰ると姉がですね、必ずそのやってきてですね、私の好きなマグロとチリメンジャコをですね、デパートで買ってくるんですね。スーパーではなくて、全然値段が違うんですけどね、味も違うんですね。たまに買えなくて時はですね、スーパーで、まことごめんなスーパーやけどって言って買ってくるんですね。十分ですよスーパーで。どうしてかって言ったらね、食べさせてあげたいんですよ。この人はそのお訪ねてきた友達に真夜中であろうとどうしても食べさせてやりたかった。そしてこっちの友人、この訪ねてきた方の友人に関しては、こいつ、まあ、ちょっと言葉悪いけど、うんと抱くばね、こいつだったら、ね、真夜中でもきっと許してくれて、きっとこいつだったら何とかしてくれると信じてたんです。これね、愛によって働く信仰なんです。まずこの友達にどうしても食べさせてやりたい、訪ねてきてくれたのに食べるものもない、何とか食べさせてやりたい、特にイスラエルではもてなし大事だからね、どうしても食べさせてやりたいっていう愛情があった。でこいつだったら真夜中に行っても最高には必ず与えてくれると、こいつだったら何と、相手の家には絶対パンがある、しかも美味しいパンがある、ね、安いパンじゃない、上等ないいパンがある、きっと彼だったらそれを最後にはくれるっていう信頼感があったんだ。だから来たんですね。で面白いことにこう書いてあるんですね。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何か与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるならそのために起き上がって必要なものを与えるでしょう。秋元よく子でしつこくしつこくと言われるんです。間違いではありません。全くその通りです。だけどもこのあくまでって言葉の言語は厚かましさのゆえにって言葉なんですよ。ジャック・ヒョードもそれを解釈してきましたけども、厚かましいぐらい、厚かましいほどに求めて、厚かましいほどに願う。だからこれ日本人的な言葉が非常識なんですよ。真夜中にやってきて、子供がいる家にやってきて、子供まで起こすかもしれないのに、真夜中にやってきてパンくれよって、あいつにやりたいんだって言って、こう非常識なんですよ。でも厚かましいんですね。厚かましいと思いませんか。でもその厚かましさの家にくれるよって言ったんですね。 で、しつこく言ってるのは厚かましいから、しつこくしつこく答えられるまでしつこく言ってる、この厚かましさを。人に対して持つことはお勧めしません。人にやる人はいますけど、ストーカーになります。今は訴えられます、裁判で負けますよ。そうじゃなくて、神に対してしなさいって言ってるんですよ。誰かに助けを求めて人にこうやってやったら助けてくれてもね、解決になりません。本当のまた繰り返します、5年後10年後に。でも神のところに行ったら、厚かましいぐらい、それこそしつこくしつこく厚かましいぐらいに、真夜中に、まあ、この場合は例えですから、子供がいてみんな寝てるのにパン3つくれよっていうに行くのは非常識極まりないんです。これをもしやってごらんなさい、偉いことになります。でも神様にはそうしてやりなさいよ、厚かましいぐらい、もっと大胆に厚かましいぐらい求めなさいよ、願いなさいよって言ったのがここなんですよ。で、求めなさいなんです。あなたは神様に対して厚かましく求めてるでしょうか。日本人の悪いところはね、変なところで変な宗教心があってですね、神様にそんなことは申し訳ないって、私なんかは神様にそんな求められない、私なんかはそんな、私なんかって言うんですね。はっきり言います、あなたも私も私なんかという人らしいぐらいどうしようもないです。そんなことも、はっきり分かってます。何を今されるんですか。私なんかという事自体が傲慢ですよ。そんなこと当に分かってるんです。あなたも私もどうしようもない罪人なんです。神の前が出れっこないんです。鼻からそんなこと分かってる。十字架があるから私たちは神の前に出て、十字架があるから厚かましく大胆に全然ふさわしくないものを求めることができるのです。土台はイエス・キリストの十字架なんです。私なんかってもう何言ってんだ、当たり前じゃないですか。私もあなたもこんなもの神から何一つもらえませんよ。私たちも、私もあなたも地獄に行くしかないんです。そう思ってます。そこそこの罪人だと思ってるでしょ。だからこんなこと言うんですよ、私なんかかって。人と比較して生きてるからですよ。神の前に出てごらんなさい。鼻からもらいっこないですよ、そんなものは。だけど十字架があるから、キリストと同じものとみなされてるんだから、もっと大胆に求めていいじゃないですか。もっと厚かましく求めていいじゃないですか。他の人があいつ厚かましく何を求めてるんだということを求めてますか。神様に、人にではなくて、人にではなくて神に向かって求めてますか。人に期待して人に頼ってませんか。クリスチャンがそれをするからややこしいことが起こるんです。本当に神様のところに行って、もっとしつこく厚かましく大胆に、もっと言いましょうか、自分を顧みず、よくもまあそんなこと言えたもんだということを神に向かって言ってますか。もちろん悔い改めを伴ってです。悔い改めなしに行くことはできません。悔い改めを伴ってですけども、礼拝の度ごとに聖餐式やって悔い改めてるでしょ。あれは形ではないんですよ。あそこで本当に悔い改めてる人は本当に何でも大胆に求めて受け入れるんです、はい。しかもこれね、大事なのはね、この例え話の場合ですよ。自分のことを求めていいんですよ。自分のことを求めていいんですが、この例え話の場合は訪ねてきた友人のためなんです。友人のためにこの人に厚かましいぐらい、非常識なぐらいのことをしても求めてるんです。どうしても食べさせてあげたかった。これある方はあんまり興味がないですね。食べるもの興味がないから。私はよくわかる、ね、ある人は服とかね、立場とかいろいろあるでしょ。でもとにかくこの訪ねてきた人に何とかしてあげたい。あ、病気の癒しでもいいですかね。治してあげたい。でも自分では治せない。あなただったら治せるでしょって、まあお医者さんだったら ね真夜中にやってきてね、うちの子は死にそうなんで助けてくださいって言うてるの一緒です。神のもとに行くのです。厚かましく大胆に受け入れにふさわしくないものを願うのです。明かした時に、ああすごいねってね、あのね、すごいねってね、あなた頑張ったんだねって、そういうレベルの証ではなくて、神様ってすごいって、あなたがそんなにやらせてもらっていいの、あなたがそんな祝福でいいの、そんなの私も祈ろうって思えるような証を聞きたいんです。ああ素晴らしいわね、あなた、あなたの祝福すごいわ、あなたは素晴らしいわって、そういうのはもういいんです。証をしながらある人たちを傷つけ痛めるんです。そうじゃなくて、すごいな神様って、 あなたでももらえるの、そんなことして受けれるの、そんなに神様って大きいの、そんなに許してくださるの、愛の方なのっていう、これしつこく、だってこの人どう考えたって真夜中に別の友達のために子供いる家族を起こしてまで言ってんだから、とんでもない輩ですよ。でもその厚かしさのゆえに、厚かましさのゆえに与えられるよって言ってるんですよ神様。そして求めなさいなんですよ、叩きなさい、探しなさいなんですよ。私なんかふさわしくないって、ね、私なんかがって、よく私なんかがって、日本人大好きですこれね。で謙遜とも、謙遜でも何でもない、高慢の裏返しで不信仰です。ですが、あの人に対して人って言いますよ、誤解のないように。神様の前に厚かましいぐらいふさわしくないのに、そんなものもうとんでもない失礼だと思えるぐらい大胆に求めてますか。私最近ね、弱くなったと思うんで、これ説教の準備しながら、私昔はね結構そうだったんです。いっぱい神から受けて証しまった、まあ、ただ前も言いましたように、境内の証しあんまりしなくなったのは誤解を招くからね。でもね、ちょっと昔に比べたら求め方が弱くなったし、厚かましくなくなったなってちょっと悔い改めたんですね。もう人から何て言われようが、どう思われようが、神様に向かってもっと厚かましく大胆に、自分のためだけじゃない、人々のために、これ愛する人のために求めるんですよね、応えられるまで。だってこれね、あくまで頼む業務だから1回とは思えないでしょ、2回とも思えない、3回でもないな、もっと言ってると思う、これ起きるまで。で子供はその上記者ってね、ギャーってね、もうやめてくれって、ギャーギャーギャーギャーってね、もう分かったって展開ですねこれ ねでもあくまで頼み続けるなら、その厚かましさのゆえに答えてくれって書いてある。で神様はあなたがそうやって厚かましく求めることになって、これね信仰なんですよ。つまりこの人だったら答えてくれるって、本当に、ね、子供を起こしたして申し訳ないかもしれないけど、それでも彼はきっと答えてくれる。もう一つは、この人だったらパンが絶対にある、しかもいいパンがある、上等なパンがある、一斤67円とか53円じゃなくて、一斤で数百円する、千円もする、一流ホテルの一流の主婦が作ったパンが持ってる、全然味が違うんだから、本当に違うんだから。靴だってスーパーで1000円以下の靴と、最近5、6000円の靴を履くようになりましたけど、本当は数万円の靴があるんです。来たのかなんていうのは一切になるそうですけど、上等な靴、昔何度も言うけど全然考えなかったけど、最近は安い靴は苦痛なんです、靴は苦痛なんです、高級な靴じゃないと困るんです、肥大に応えるから、で医療費で結局高くなるから、年を取ると分かることがある、本当にいいものが必要なんです。ファーストクラスに座ってデータとか昔思ったけど、若い人はやっぱりねいいと思うけど、やっぱある年齢だったらね全然違うんだから、全然違うんだから。で神様に求めてますか。秋元よく明かされるでしょ、あんたファーストクラス願ってますかって。昔よく、今飛行機乗らないからね、あの海外線にね、あのコロナで、でも言われたって言ったでしょ。だってあのなんだっけ、エコノミーのチケットにファーストクラスに乗ったって話をよくされるでしょ。あれね、大事なところなんですよ。神に求めなさいって神に言われたんですよ。もっと厚かましいぐらい求めなさいって。日本人って変なところで謙遜なの、そんなの謙遜じゃないの。牧師は清く正しく美しく聖品に生きてほしいっていうね。もちろんね、霊的にあまりにも祝福されたらね、この世の地上のものから解放されてしまうのでどうでもよくなりますけど、そこまで満たされてるなら全然羨ましがらないし喜んでるはずですよ。羨ましがってね、いろいろ言ってしまうのはそこまで言ってないんですよ。言ってないならもっと素直に大胆に神に求めたらいいんです。厚かましく本当に祝福されてきたらもうどうでもよくなってくるから、そこまで言ってないでしょ、まだはっきり言って。お互いにもっと大胆に神に求めましょうよ。自分のこともだけど、誰かのために。そういうこと言ってるんですよ、まずね。で、そしてその時ね、求めなさい、そうすれば与えられます。誰であってもと書いてある。誰であってもそうなの。で、私が何度も話す、子供にが魚をくださいって時に、魚の代わりに蛇を与えるかって。ね、魚をくださいって、おおって言ってね、ぎょっとして蛇を与えるかって。まあ、蛇ってよく言う人が長崎県にいるんですけどね。 ね、神からもらったのにサタンからもらってるんですね。神様は魚をくださいというのは蛇なんか与えません。私罪人ですけどね、どうしようもない罪人で、ね、良いと思ってしたのにね、あんまり良くなかったりすることもある、失敗する父親ですけども、子供には一番いいもの、最低のものを与えたいと本当に思ってるんです。それでも私は神からないと間違えることはあります。でも良いものを与えたいと思ってるんです、ね、へ魚って言ったのに、蛇を与えません。魚って言われたら私は自分の好みに合わせてマグロにするか、タイが好きだったらタイにするか、あるいは、何がいいでしょうね、他に何がありますかね、まあ、何でもいいや、ね、そういうことですね。それからあと卵をくださいというのにサソリなんか与えませんよ。卵だったらね、赤い卵とかね、有精卵とかですね、まあ卵、いろんな卵あるんですけども、ねね、これでもいつもこれ極端ですよ。だって魚に蛇で卵にサソリで、これ一つはいつも極端なものにすることによって分かりやすくしてるんですけど、でもう一つはね、人間は神様に応答、聖書の神様ではなくてこの世の神々と言われているもの、はっきり言って悪霊ですけど、サタンですけども、それは、触らぬ神にたたりなしって言ってね、あと罰が当たるんです。神に下手なことしたら罰が当てられるし、ね、下手にあんまり突っ込んで言ったらね、逆に、偉いことになる。だから触らぬ神にたたりなし、罰が当たるぞっていう言葉があるんです。これは、誠の聖書の神様には全く当てはまりません。間違いです。この世の神、サタンの神には当てはまります。だからこういう言葉が生まれたんです。それをそのまま神様に当てはめて、神様あんまりそんなこと言ったら ね自分はこんな程度なのにそんな大体求めたらね、逆に神様怒られちゃう、ね、下手に神様やったら罰が当たってしまう、こういうイメージですね。 100% 間違いです。聖書から言って妥当ではありません。聖書の神様はもっと大体に求めなさいと言うんです。受けるふさわしくない、そんなもん決まってる。で、与える場合にはそれを与えるのにふさわしくちゃんと整えてくれます。大胆に求めるでしょう。大胆に求めるだけの整えが来るんです。主に牧師は言ってました。私分からないで、英楽教会だっけ、なんか一番大きな教会、あそこを越えさせてくださいって言って、そして求めたらすごい神様答えてくださったと、ね、でも今もし私がそれがどういうことを意味するか分かっていたら、もう二度と求めないって言ってましたよね。何分かりますか。すごい答えられるんだけど、そのためのすごい試練と整えと手があった若い人たちが教祖牧師の神様、私の神様って求めるとね、それを見ながらね、祝福があるようにと祈りながらね、大変なことになるぞと思って祈ってるって言ってましたよね整いが来るからですよ。いやね、心配しなくていいって、それを受けるにふさわしくないって、分かってる。神様受けるにふさわしいように整えてくれるから、鼻からふさわしくないんです。もう一遍言いますけど、そんなの受けるに全く値しないんです。でも十字架があるから求めていい。そしてそれを受けたときに、その受けたものを正しく生かしていけるためには、ちゃんと整えてくださるんです。神様は愛の方だから、それを受けるのを正しく立て上げてくださるんです。だから心配しないで安心して、もっと大胆に素直にストレートに、自分のために、愛する人のために、この国のために、この時代のために、聖書の神様、生ける誠の神様、全世界を創造し、歴史を導き、今も生きて働かれる、この誠の神様に、たった一人の一人子を、あなたのために、誰かじゃない、あなたのために、私のために、十字架につけて、地獄に落としてまで、救ってくださった神様に、もっと大胆に求めましょう。100万円しかなかった、100万円しか与えられないんですよ。もっとたくさん、献金が与えられるように求めましょう。それは人が救われればいいんです。喜んで捧げたらいいんです。献金しろってことじゃなくて、喜んだら捧げるんです。受けないと与えられないんです。もっと大胆に神を求めましょう。神に求めましょう。ですか？神様に言ってるんですね。もっと求めなさい、大胆にって。私を小さく見ちゃいけませんよって。私は喜んで与える神ですよって言ってるんですよね。そして最後に、今日一番大事なテーマです。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているんです。私これよくわかります。さっき言いましたように、私は自分は良いと思っても子供にとって良いな、良くないこともあった、ね、だからもう下の子たちにあんまりね、自分からこれだと言わないでね、本人のことを聞いてから言われるようにしました。上の子供たちは自分が良いと思うものを一生懸命やって、ね、帰って 傷んだりしたこともあったから、それでも私たち見たから間違うことあるけど、それでも良いものを与えようとするしますよ。当然パソコン買うときにはやっぱり高ければいいってことじゃないけど、その子にとって一番いいものって思いますよ。でそれは高から安く関係ない。私の父親もそうでしたから、まあ本当いいかってな、安物買うのは安物ものが出に落ちないっていうの、高いか安いかじゃないって、良いものを買いなさいって、で自分に今一番いいものを買いなさいって、それが高から安くだと問題じゃない、とにかく一番いいものを選び買いなさいっていつも言われた、でも私も父も罪人なんですよ。だから誠の神様は祭殿しかなさらない愛の神なんですよ。だからなおのこと天の父が求める者たちにどうして聖霊をくださないことありましょう。マタイでは良いものと書いてあるんですね。最大のもの、最高のもの、最大のものは聖霊なんです。神の霊である聖霊を与えられても、クリスチャンみんな与えてますけど、その聖霊を与えないことありましょうかとか、聖霊を与えて聖霊で満たしてくださるということです。これは聖霊満たされれば地上のすべてのことに対する解決は聖霊、神の中にあるに決まってるんです。だから聖霊を受けて聖霊満たされれば解決に決まってるんです。どう解決かって、まずね、状況変わらなくても解決するんです。内側変わるから、その上で状況を変えてしまうんです。逆だと思わないでください。逆の人は世の中の宗教と一緒です。病気が治ったからハレリア、問題が起きたからハレリアじゃなくて、病気のただ中で、問題のただ中でハレリアって喜びが来るんです。聖霊満たされると、そして当然聖霊は病気を癒すんです。当然聖霊は問題を解決するんです。だからですか、癒されますよ、解決しますよ、奇跡が起こりますよ。でもそれが起こるからハレリアじゃないんです。聖霊満たされて神に満たされたら、そんなことはもう問題でなくなるんです。地上のことから解放されるんです。それがクリスチャンの醍醐味。そして当然それは内側から来る喜びと批判は、目の前の地上の問題なんてこっぱみじに砕いていくんです。病気に勝つんです。こじれた人間環境を回復するんです。さっき明かしていたデボラ村上さんはね、他の宗教やってたんです、一生懸命。その結果家族バラバラ、あの人おかしな人でした。本人もちゃんと本人の前で言ってますから、怪物ではありません。ほんで本人も認めます。アメリカチームで一緒に行った時本当に変わってました。今でもその話をしたら本人も大笑いします。ところがね、彼女の良かった点はね、神に対しては素直だった。十字架に倒るしかなかった。自分を帰り見ても家族を帰り見ても、で言葉は悪いけどどうしようもない家族だった。だからみんな変えられた。で神様の前に結婚式もやり直して、お金そんなあるわけじゃないから本当にね、ささやかなそこら辺で帰ってきて公民館で聞いてもなんでもないですよ。でもね、神がいたんです。彼は神の前にしたんです。もういっぺん心から制約したんです。もういっぺん、そして神様がいたから変わっていったんです。神に頼ったから、自分のことに家族のことを神に求めたから。思い出してください。あなたも神に頼ったことがあったでしょう。その時神はあなたに奇跡を与えたでしょう。神様に頼りましょう。神に求めましょう。そうすると求めたら答えられる、探したら見つかる、叩けば開くって書いてあるんです。この群れがたくさん神の技を見てきたのは、立てられた器が神様に本気で求めて叩いて探したからです。私はね、そこを学ばなきゃいけない。そういった秋元牧師に頼る人はダメです。そこを学んで、本当にパウロ牧師がしているように神に求めるの、神に願うの。そうすると私も同じように神の技を見るの。それをね、ぜひね、覚えていてほしいというふうに思います。今日はそこまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は眼鏡がなくて見えませんが、見えないから見えるものがあることをありがとうございます。どうぞ主様、私たちが本当にこの人のように、誰かのために、自分のためにもですけど、誰かのために神様のもとに行って、厚かましいぐらい大胆に、しつこく本当に厚かましいぐらい大胆に求めることができるように、答えられるまで引き下がることなく求めることができるように、そして受けることができるように、見つけることができるように、開かれることができるように、どうぞ導いてください。あなたは主様、最高の魚を、最高、最善の卵をくださる方です。どうぞ私の不信仰や間違った意識を全く取り除き、もっと大胆に期待して信じて神に求めるのとしてくださり、その答えを満たしてください。そして聖霊に満たされて、神の霊に満たされて、イエス様、喜びと悲願があふれて そして具体的にこの地上でもあふれるほどの祝福と勝利を見ることをさせてください。主に期待いたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。祈りたいと思います。罪があると祈りかかりますので、まずくやってみましょう。主はやりました。何をしてほしいのですか。今具体的に病気の癒しも含めて問題の解決、どんなことでも結構ですから、主に祈りましょう。ここにキリストが満ちておられますから、そのキリストに心を向けて祈りましょう。キリストはあなたに触れて癒してくださり、解決してくださいます。私も祈ります。心を合わせて祈りましょう。どんなことでも地上で心を一つにするなら答えてくださると書いてありますから、今答えられることを期待して祈りましょう。天のお父様、イエスキリストの名によってここに満ちておられるキリストに心から祈ります。今聖霊が働いて一人一人の体に触れ、心に触れ、問題に触れ、解決と勝利と導きを表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。イエスキリストによって恐れを消えてなくなれ。イエスキリストによって命ずる怒り、妬み、傲慢、憤り、イエスによって命ずる。神の愛によって溶かされなさい。神の愛によって溶かされなさい。許しの力を解き放ってください。解放の力を解き放ってください。神の愛によって全く愛を恐れを締め出します。神の全く愛で満たして恐れを解放してください。演じなくていい。あなたはあなたのままでいい。私の元に来てあなたのままでありなさい。そしてそのあなたのままで感謝を捧げなさい。私はあなたを解放を与え、自由を与えると主は言われます。膝の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。なんか喉が、あるいは水分が正しく供給できない方、すぐ体が乾くというか喉が乾く方、今その方に触れてください。その根本の原因に触れてください。イエス様は何をって命ずる。癒されよ。背中が痛んでいる方、イエス様って命ずる。癒されよ。なんか手首が腫れている方、あるいは関節が痛んでいる方、イエス様って命ずる。癒されよ。耳が聞こえにくい方、難聴の方、イエス様って命ずる。はっきり明確に聞こえるようになれ。鼻と耳と喉の調子の悪い方、このここに触れて完全に癒してください。癒されよ。事故の後遺症2回か3回あります。その後遺症を全部完全に溶かすと癒してください。イエス来てしまって事故の後遺症よ、完全に消えてなくなれ。夜眠れない方、夜熟睡できるように、夜眠るようにしてください。夜眠るようにしてください。イエス様って命ずる。夜眠れるようになれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前って命ずします。アメン。今何か変化あった人いますか、はい、今何かね、オンラインしてる方であったら教えてくださいね。必ず起こりますから。イエス様は必ず癒してくださるのでね、主に期待して連絡してほしいと思います。この後からでもね、主はなしてくださるので期待してね、祈ってほしいと思いますし、必ず起こりますので、起こったらね、報告してください。イエス様に公開していきましょう。それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせを簡潔にお願いいたします。